日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん、様々なテーマを新しい視点で。東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞け、ポッドキャスト。ナビゲーターは TCC 会員、コピーライターの木村明です。福部明宏さんの第4回目です。続きまして大塚食品さんの仕事になるんですけど、こちらはどちらかというと先ほど届け熱量ではやらなかったギャグ路線というか、
基本的には僕がまっすぐ出てるのはマッチなんですね。
好きな感じ、
そうそう、基本的なメンタリティとしては、
はい、
でマッチはもう7年、一番長く担当させてもらってる。
メルスが最初ですか？
いやもっともっと前です。南明奈さんってアッキーナが出てて、
はいはいはい、
大人が飲んだら逮捕だぞとかってやってるやつ。
あ、そこがスタートなんですね。
そうなんですよ、
はいはい、
あの時はもうオリエンがもうめちゃくちゃで、
はいはい、
なんか大人が飲んだら逮捕だぞっていうコピーでやりたいって言われてきて、はい、なんすかこの限定的なって、大人が飲んだら逮捕する企画でやりたいですみたいな。
その
時って、そうなんです、本当にそんなオリエンで、もうはちゃめちゃで、なんだったらなんかこう、本当になんかこう、今まで逮捕した人が出てもいいぐらいな、はい、覚悟でみたいな、いえいえ、それさすがにやめた方がいいと思いますよみたいな話してて、で、なんかなんとかああいう企画に押し込んだっていうか、はい、もうなんか、マッチがあるし、その時期、背水の陣だったんですよ。
はい、
もうこれ以上、売れなくなるんだったら、もうやめちゃおうかなぐらいな感じで、はい、大塚さんってなかなか商品やめないんですけど、
やめないですね。
で担当の若い方とその上司の方が2人でもう辞表を胸に社長に、
はいはい、
こういう企画でやらせてください、はい、こういう折り合いをしたいです、こういうコンセプトでやりたいですって言ったら、
はい、
面白いじゃねえかってなって。
素晴らしいですね。
なんかその時はもうだからみんなの炭酸にしたら絶対もう負けるっていうことが分かってたんで、はい、うん、はい、今まあコカ・コーラや三ツ矢サイダーめちゃくちゃたくさんその100年以上続いてる炭酸がいっぱいあるから、はい、かとにかく高校生の一番になろうっていうのは今も続けてますけどね、はい、そこは決めたのはそういうことなんです。
高校生のもう狭くしてるわけですね。
そう、高校生のナンバーワン炭酸になろうと、
はい、
でその時ってもう7年か8年前なんですけど、
はい、
それってつまりその人たちもう25ぐらいになってるんですよね、
はい、
当時ターゲット、
当時高校生だった人はそうですね、う
ん、時間の流れっていうのはそっちに向かってるから、
はい、
低いところにターゲット設定するのは逆に実は続けてれば広がるっていうことはあるんですよ ね、ターゲットって
どんどんその人たちが25になって飲んでくれてるかもしれないし、うん、そうなんです。
実際ね、なんかマッチってその世代結構飲んでるんですよ、3、40代とかって、うんうん、だから青春の時に飲んでたものを
思い出として、
うん、人は飲むっていうのはやっぱあるみたいですね、うん。
辞表胸に大人が飲んだら逮捕だぞって
、ね、逮捕、その時なんかネット用語で逮捕っていうのが流行ってたらしくて、
はいはいはい、2チャンネル的な、うん、言葉というか、そう
です
、
なんすかこの逮捕って、せめて音引き取っていいですかみたいな、わ、はい、かりましたみたいな。
あ、でも音引き入ってたらそれはそれで
ね、変わってましたけどね、
伝説になってたかもしれないですね、うん、でその次が青春を歩くな、
うん、
まだ
その次はメロスですね、
はい、
はい、あの時になんかこう CM って面白いなっていう、はい、そのまでは手探りで、
はい、
僕ずっとだから Z 界でグラフィックばっかりやってたんで、
はい、
CM のなんていうか面白さというか、このあ、こうやればいいんだっていう自分のなんか足の回転とギアが合う感じがまだなくて、はい、メロスで初めてカチャッてあって、
はい、
なんか力を全部伝えられるようになったかなっていう感じがするんですよね。
最初は紙の仕事が多かった、
ね、もう最初の何年間が紙のばっかり仕事 で、はい、でやっぱりその後にいろんな CD の下で、ああ CM ってこうやってやんだなとかいうことを覚え、うん、プロデューサーとの関係とか、
はい、
監督との関係とか、はい、役者さんとの関係、はい、グラフィックって全部自分の手元でできるから、
はい、
その任すとか、
あ、分かります、
その部分がすごい難しいんですよね、はい、それがなんていうか的確にできるようになるとやっぱりダイナミックで面白くなりますよね、うん、マッチはだからそれが初めてなんか自分の中でなんか音がしたような感じがしましたね、
はい、なんかこれまたミーハーな質問ですみませんが、広瀬姉妹のキャスティングは
どうですか？広瀬姉妹は最初広瀬すずちゃんをネットでなんかいろいろその時も全然出てなかったんですよ、
はい、
何にも、でネットで見たら何この子と思って、
はい、
顔 CG みたいだとかなって、それぐらい整ってるみたいな、はいはい、で鈴ちゃんやろう、
はい、
いいねなんつってて、そしたらクライアントがお姉ちゃんも なんか可愛いし一緒に出せないみたいな話になってい
い意味で乱暴ですね、
うん、そうなんですよ。でなんか広瀬姉妹、
はい、
本当に彼女が駆け上がっていくのがもうすごいうわみたいな感じでした、はい、
絶頂な、絶頂じゃなくてその一番いい時の起用です
ね。そうですね、
もう今はみんな大好きですけど、
う
ん、
そうですね、
その前というか、なんかでも青春がないのも青春だわ、あの Z ガイの時におっしゃってましたけど、そのね、青春がないのも青春だっていうのは本当そうだなっていう。
いやいや、もうこれはね、あのそうなんですよね。振り返ればそれこそがなんていうか一番青春って思い出したくないぐらい恥ずかしいことっていうんじゃないかなと思ってて、はい、うん、青春がなかったあの恥ずかしさっていうのはでね、今は多分青春がないと思ってる人の方が多いと思うんですよ。実はあるんだけど SNS とかで横の人たちがすごく輝いて見えるっていう時に、はい、もうすでにその人自身も青春があるはずなのに自分って青春ないな他の人に比べてって思ってると思うんですよね、うん、そういう意味で言うとなんかそれはまあ古今東西誰にでも分かるコピーだと思うけど今の人にはより響くかなっていう気は、うん、
隣が見えてしまうだけ
で、そうだから僕の中では隣の青春は青いみたいなコピーもあって
確かに
そっちはでもなんか隣の芝生は青いを知らないと面白くないなと思って、はいはい、なんかそっちのコピーにしたんですよね、うん、
そういうなる可能性もあったわけです、
ね、うん、
ハイスクールハイリターンもすごい面白くて、
ハイスクールハイリターンはそうですね、僕の中ではなんか若干嘘ついてて全然ハイリターンなかったと思って
ローリターン、
ローリターンでしたね
でもそれだとコピーとして
成立しないっていういやそれだからコピーにしたのが青春がないのも青春だですね、うん、きっとね、
まあ、青春ってとほほですよみたいな、それを含めてあははっていうか、うん、全部含めてキュンとするみたいな、
うん、そうですね。ここはだからその炭酸ってある種乾きを癒すもんじゃないですか、はい、青春ってあるよりない方が絶対乾いてるじゃないですか、うん、そこはなんか大事にしたいなと思いますけど、
なるほど、そういう意味で炭酸がちょっと来るわけですよね、うん、
青春がないのも青春だでカロリーメイトは多分来なくて、
うん、
なんつうかこのシュワッとさせてあげないとそのモヤモヤは消化できない
カロリーメイトはもっと頑張ってないと
か、うん、カロリーメイトはもっとなんていうか濃い記憶の中に置いといてあげたいなって、うん、受験とか部活とか、
はい、
自分がなんていうか毎日が濃い日々にきっと似合う商品なんですよね、うん、
炭酸はもうちょっとシュワッと
そうもうなんていうかそうモヤっとしたものをシュワッとさせるっていう
コピーライターに聞けでは皆様からのご質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。